それでは本日の聖書の箇所を拝読いたします。本日はイザヤ書53章3節から6節まで、旧約聖書1259ページです。1259ページ、イザヤ書53章3節から6節です。それでは拝読いたします。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼をたっ飛ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。本日は悲しみの人、痛みを知る人と題して安西先生にメッセージを取り継いでいただきます。
今日は自分はキリスト教の信仰には入っとらんけど、話はちょっと聞いてみたいと思ってっていう、そういう人のためにお話しするの。キリスト教の信仰ってどういうもんやと思う？どなん答えるな。そら仏教の信仰やったら仏様のお釈迦さんに帰依することやけん、キリスト教の信仰を言うんやったらイエス・キリストさんに帰依するいうことやろ言うて、答えるやろうか。確かにそなに言うてもええやろの。帰依するいうんは信じて頼るいうことやけんの。イエスさんは神さんが送ってくれた救い主、キリストさんなんや言うて信じて、イエスさんに頼るんがキリスト教の信仰や。ほんならお釈迦さんを信じる 道とイエス・キリストさんを信じる道はどこが違うんやろうか。仏教を始めたお釈迦さんの伝記を読んで、それから聖書も読んで思うんやけど、仏教とキリスト教の違いいうんは、お釈迦さんのとイエス・キリストさんの人生の違いから出てきとる言うてええんやないかの。ほんで、まずはお釈迦さんの話からや。なんや、今日は教会に来たのにお釈迦さんの教えの話かいってね、そう思うかもの。まあほんでもな、お釈迦さんの教えやって知っとった方がイエス・キリストさんの教えもようわかるやろうと思うけん、まあ聞いとりまい。お釈迦さんはな、もともとはインドとネパールとの間こへんの釈迦族の国の王子様やった。日本で言うたら皇太子や。ほんで王宮で何不自由ない幸せな暮らしをしておっきょになっていくんやけど、まあどなに贅沢な暮らしをしとっても、どなにとびきりの美人のな、八十八羅姫と結婚しとってもな、 心が満たされんようになるんやの。ほんである日、気晴らしに王宮の東の門から外に出てみた。そしたら歯は抜けるわ、腰は曲がるわ、もう今よぼよぼのうわいうような人がおった。ほんで大月の門が言うには、誰やって年を取ったらいつかは穴になってしまいますって。そなりに言う。でお釈迦さんは気晴らしに出か外に出たのに、気晴らしどころかいつか自分も穴になってしまうんか言うて考え込んでしもうて、王宮に引き返した。ほんで別の日に、今度は王宮の南の門から外に出てみたら、道端に人が転がって苦しんどる。でお月の門が言うには、あの人はな、重い病気で誰やっていつかは穴な病気になります言うて言う。でお釈迦さんは、いつかは自分も穴になってしまうんか言うて考え込んで、また王宮に引き返した。ほんでまた今度は西の門から外に出てみた。ほんだらまあ、ぞろぞろぞろぞろ歩いて、むせびなっきょる行列に出くわすね。でまたお月の門が言うには、あれはお葬式の行列です。誰やっていつかは穴に死んでしまいます言うて言うて。でお釈迦さんはまた考え込んで王宮に引き返した。でまあ、そんなことでお釈迦さんは、自分は年を取って弱になって病気になって死んでいかないかん、苦しみの世界に生まれてきとるように、気がついた。でしまいにお釈迦さんは今度は北の門から外に出てみた。ほんだらな、出家して修行中の修行僧に出会った。まあなんとも気高い感じやった。ほんでお釈迦さんはまだ若かったんやけど、この苦しみの世界から抜け出せる道をなんとか見つけとうて、王宮の何不自由ない生活を捨てて、で家族も捨てて、難行苦行の修行の道に足を踏み出した。大した愚道の心や、ね、求道、教会の人らは求道って道を求めるってね、求道って言うけど、仏教的には愚道や、大した愚道の心や。でほんでもな、なんぼ難行苦行の修行をしてみても、苦しみの世界から抜け出せる道が見つからんのやの。ほんでお釈迦さんはしまいに修行の道を捨ててしまう。ほんで菩提樹の木の下に座って瞑想を始めるんやの。ほんで瞑想しよる中で、とうとうこの苦しみの世界から抜け出す悟りが開けた言うてこう言われとる。ずっと若いままおりたい、ずっと元気でおりたい、ね、ずっと生きとりたい。そのな、若さや健康や命にしがみついて苦しんどる心から自由になる悟りが開けた言うて言う。ところがじゃ、お釈迦さんは自分が抜け出す道は見つけたんやけど、初めは他の人には教えようとは思わなんだってそんなに言う。みんなに寄せてみても誰っちゃ分かってくれんやろって言ってね、そう思った言うんやな。でそのなお釈迦さんに天から声がした。そなたのその教えを世に説法して苦しんどる人らを救ってくだされ言うて 天からせがんでくる声、頼み込んでくる声がしたって。ほんでお釈迦さんは天からせがまれて、やっと悟りの道を他の人らに教え始めた言うんやの。で、仏教の本を読んだら、これが仏教のもともとの始まりいうことやの。つまりの、お釈迦さんの教え言うんは、年は取るわ、病気にはなるわ、しまいには死んでしまうわいう苦しみの世界に自分は生まれ落ちてしまうとるいうに気がついたお釈迦さんが、この苦しみの穴から何とかして自分は抜け出したいとこう思うて出口を探してもがいた。他の人はともかく自分は抜け出したいって言って、もがいた。その挙句に、なんでこなり苦しいんか、悟りが開けたって。その悟りの教えがお釈迦さんの教えいうことや。ほんでこのお釈迦さんのありがたい悟りの教えをあんたも聞いて、あんたも悟りまいて、執着して苦しむ心から解放されまいいうんが仏教の始まりなんやの。でちなみにな、仏教で仏いうんは悟りが開けた人のことを言うんやけど、知っとるかの仏っていうのは、仏様って仏っていうのは悟りが開けた人のことね。で仏教のお葬式や法事でお経をあげるわの、お経を読み上げるわの、あれは何しよるか言ったら、死んだ人にお経、つまり悟りの教えを読んで聞かせよるわけ。死んだ人にな。で死んだ人がこの悟りの教えを聞いて、はよ悟りを開いて仏になれますようにいうな。これが仏教の、お葬式や法事やな。死んだ人が迷わず成仏しますように、成仏ってのは仏になる、成仏しますように、この世の未練や家族への未練や執着を断ち切って、はよう悟りが開けた仏になりますようにいうのが仏教のお葬式法事法要やな。でまあ、それは横道なんやけど、まあ、とにかくお釈迦さん自身は自分の現実に苦しんだ、ね、自分の人生の現実に苦しんだ。ほんでそこから抜け出したいと思ったわけや。でお釈迦さんの教えの出発点はそのような人生の苦しみなんやな。ほんだけ仏教いうのは私らが生きる苦しみをよう見つめとる教えや言うて言えるわの。ほんならイエス・キリストさんの教えはどんなところから出てきとるんやろうか。聖書に書かれとることからしたら、イエス・キリストさんは天のお父さんいう神さんの一人息子や言うんやな。イエス・キリストさんは世の始まる前からもともとおって、天のお父さんと一緒にこの世界をこっさえたお方や言うて言う。ほんでこの世界はもともとはほんまにええ出来にこっさえられとってな。でそのまあ、ようでけた世界を神さんは私ら人に任せた。そういうのに私ら人の心の中に自分勝 てなことを考える心が入り込んだ。神さんがそう言うてもな、わしゃそう思わんて、うちはそう思わんっていうね、そういうの聖書は罪の心ね、そういうの罪の心っていうんだけどね、罪というんだけど、聖書が言う罪の心のせいで、人に任されたこの世界は狂ってしもた。ほんでこの世界は苦しみの世界に変わったてしもうたって言うんやな。ほんでも天の神さんにしたら、元々のええ世界に戻したいわけや。いや、もっとええ世界にリフォームすることにしたい。それやったらこの世界を苦しみの世界に変えてしもうとは私らの自分勝手な心、この世界をこっさえて任せた神さんの心を全然考えん、私らの罪深い心をまず何とかせんといかんね。ほんで天の神さんは自分の一人息子を私らとついな人間にならせてこの世界に送り込むことにしたわけや。ほんでこの世界に現れたんがイエス・キリストさんやった。ほんだけイエス・キリストさんの生き方っていうのは私らをほったらかしにでけん神様の心から出とるいうことや。ほんでイエス・キリストさんは天の神さんの一人息子やのに人間の一人、ね、私らとついな人間になって私らとついなところ同じところを生きて見せてくれたわけ。罪深い心におびき寄せられたりはせんと、人としての大元の生き方はこうなんやいう生き方を見せてくれた。そんな生き方からイエスさんの教えは出とるんやな。ほんでしまいにイエス・キリストさんは世界をこのおかしい今みたいにおかしにしてしもうた私らの、自分勝手さの罪を全部かぶって十字架にかかって死んだんやった。イエス・キリストさんはそなんして自分の命で私らの罪の尻拭いをしてくれた。ほんでな、イエス・キリストさんは死んだのに3日目に命に戻ってきたんやった。イエス・キリストさんの傷だらけの死んでしもうた、動かん、壊れてしもうた体を小さな子供にもな、優しいね、こう触っとった。あの手もう壊れてしまって動かんようになった。あの体を天の神さんが命に戻した。十字架につけられた時のズタズタの傷はもうズキズキする生傷やない、傷跡になっとった。ほんでもう壊れていかん体、前とは違う不思議な体になっとった。なんとな、イエス・キリストさんが殺されたのに命に戻ってきたって、あんたさほんまにそんなこと信じとんなってね、そんなのほっこけな話。 そんなに思うかも。私やって最初聞いた時はそんな思った。ほんでもの、ほんまにそんなことが起こったんや、言って。お弟子さんらやって、はじめ全然信じようとせんかったってね。そんなに聖書には書かれとるって。ほんでイエス・キリストさんはお弟子さんらが見とる目の前で生きとる体ごと天高に引き上げられていった。ほんで天のお父さんいう神さんの横に今しばらくはおることになっとる言うていう。ほんでもな、イエス・キリストさんはいつかまたこの世界に戻ってきて現れる言うんやな。私らやってそのうちに、死ぬけど、今イエス・キリストさんにくっついて、生きるのを始めとったら死んだって、いつかイエス・キリストさんと一緒にこの世界に戻って生きることになっとる。その時にはイエス様とまっつくついに、もう壊れていかんピンピンした体を返してもらえることになっとる。知らせやな。イエス・キリストさんがまた世に戻ってくる言うたら突拍子もない話みたいやけど、仏教の一部の仏教をやってちょっと似たようなことを言うな。弥勒菩薩さんが未来にな、人になって世に現れるって。ほんで、お釈迦さんの次に悟りを開く人になるって。ほんで、世の人々を救うんやってね、救うてくれるんや、いう、そんなに言う。弥勒菩薩さんが世に現れるその未来いうのは、お釈迦さんが死んでから56億7千万年後の未来やいうね。ちょっと昨日だいぶ気が遠い話になるけどな。聖書の方はどうか言うたら、聖書のおしまいのページでイエス・キリストさんは私はすぐに来る言うて言うねんな。で、それを聞いた人らがアーメン、ほんまに主イエス様来てください言うてね。ほんで聖書は終わるわけや、ね。仏教の中の弥勒信仰、弥勒菩薩さんを信じる信仰は、お釈迦さんとは別の救い主というかな、別の弥勒菩薩さんが世に現れて、人を救うと、ね。で、キリスト教はあの、イエス・キリストさんがまた世に現れてくれることになっとるって。その時にはこの苦しみの世界はまあそれこそ様変わりしてええ世界になる。もう人の自分勝手さで牛耳られたり牛耳ったりぶつかり合ったりはせん。イエス・キリストさんのもとで世界は神様のぬくい心で包まれることになっとる。天のお父さんいう神さんはおかしになってしもうとるこの私らとこの世界を、自分の一人息子のイエス・キリストさんを通してな、ああこれでいいや、ああこれで言うて、言うようにしていきたいんやの。この世界を天の神さんは いつかしまいにはそなにしとうて、一人息子を私らとついな人間にならせて、この苦しみの世界に飛び込ませた自分の一人息子、それがイエス・キリストさんやったということなんやの。で、この苦しみの世に飛び込んでくるイエス・キリストさんを指して聖書はこんなに言う。さっき読んでくれたとこやな、旧約聖書っていうね、イザヤ書っていうとこ、53章の3節から6節。これはな、まあ、イエス・キリストさんが人となって現れるよりも700年もな前の言葉やね。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼も彼をたっ飛ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。ここに出てくる彼っていうのは、実はイエス・キリストさんのことを言うとった。で、ここでイエス・キリストさんが悲しみの人を言うてね、この3節、彼は悲しみの人でってこう言われる。イエス・キリストさんにしたら、この世に飛び込んだら、この世の悲しみ、痛みを味わう運はもう初めから避けられんことやった。それが人になるいうことやった。神様の一人息子のイエス・キリストさんが人になってこの世界に、この世に飛び込む運は、まあ真っ黒い煙をな、もうもうと上げながらね、真っ赤に燃えよる家の中に、まだ人がおる言うんで、炎の中に飛び込んでいく消防士さんみたいなもんや。それか私がいつかもう何十年か前にテレビの映像で見たことがあるんやけど、もしかしたらまあ再現映像なんかもしれんけども、まあ、氷ついたな、まあ、氷が張ったような真冬の川の流れに何の事故があったんか、人が落っこちとる。でヘリコプターが頭の上に、ね、飛んどって、でヘリコプターからこうロープを垂らして、ロープの先には浮き輪がついとる。その浮き輪をその、川におる人の頭の上に下ろしたんやけどな。で下の人はその浮き輪をこう掴むわけや。掴んだ。掴んだけど、それを引き上げようとしたらな、そろっと抜けてしまうんや。その人はな、もう握っとく力がもう なかったんやな。浮き輪を離してしまう。ほんでな、見よったらレスキュー隊員がな、その冷たい川に飛び込んでいくんやな。そのな、レスキュー隊員みたいにイエス・キリストさんは私らの世界に飛び込んで、来たんやの。ほんでもイエス・キリストさんが消防士さんとかな、レスキュー隊員とこう違うんは、この世界に飛び込んでくるに、燃える火から自分の身を守る耐熱服を着とったわけはなかった。イエス様は凍りついてしまう冷たさから自分の身を守るボディースーツをな、着込んだったわけやなかった。イエス様は火傷もするし、凍えて凍傷にもなる生身の体やった。 天の神さんの一人息子がこの世界に飛び込んできて、私らの生身の人間の弱い体、壊れてしまう体をまとったわけや。ほんでイエス様が身にしみて味わったのは、私らの悲しみ、私らの痛みやった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担ったっつって、さらに聖書は言う、どこの国の誰が書いた文書なんか知らんのやけど、長い沈黙いう題の文章がある。こんな文章や、時の終わりに神様のお裁きの座の前の広々としたところに何十億もの人たちが座っていた。大半の人たちは自分たちの目の前に輝く光にたじろいだ。しかし最前列近くのあるグループの人たちは、恥ずかしさで小さくなるどころか好戦的な態度で熱く語った。一体神様に私たちを裁く資格があるっていうの？私たちの苦しみが神様にどうやってわかるっていうの？その女の人は袖の下のナチスの強制収容所の囚人番号の入れ墨を見せた。私たちは恐怖と拷問と死を耐えてきたのよ。別のグループの黒人の少年が首元を開いた。これどう思う？その子はロープで擦れてできた火傷を見せながら言った。僕は何の悪いこともしてないのに、黒人だというだけでリンチされたんだ。別の群衆の中には納得できない目をした、レイプされてお腹が大きくなった女子学生がいた。どうして私が苦しまなきゃいけないの？私のせいじゃないのに。このような人たちの集団が広々としたところのはるか向こうまで何百とあった。そのそれぞれに世界に悪と苦しみがあるのを神様がそのままにしてきたということに納得できない不満を持っていた。神様は何もかもが素敵で光り輝く天に住んでいられるんだから、神様ってなんてラッキーなんだ。そこには涙もないし、恐れることもない、飢えることもない、憎んだり憎まれたりもない。一体全体この世で私らが耐え忍ばなきゃいけない全部のことを、果たして神様がどれだけ知っているっていうんだ。何しろ神様はしっかり保護されたシェルターの中で生活しているんだからな。彼らは口々にそう言った。そこで彼らはそれぞれのグループから、この人が一番苦しんだという代表者たちを選び出した。ユダヤ人、黒人、広島の原爆被災者、恐ろしい奇形の関節炎患者、サリドマイド薬害被害者の子供、彼らは広々としたところの真ん中に集まって相談した。そしてついに神様への自分たちの言い分を発表する準備が整った。それはよくよく考えての言い分だった。自分らを裁く資格が神様にはあるとはっきりとさせるためには、自分らが耐えてきたことを神様にも耐えてもらわなきゃいけない。そのために神様は人間として地上で生きてみるよう宣告されるべきだ。それが彼らの決定であった。神様にはユダヤ人に生まれるようになってもらおう。神様にはどこの馬の骨か出生が怪しまれるようになってもらおう。神様には家族からも気が触れたとこう思われてしまう難しい仕事をしてもらおう。神様には親友に裏切られるようになってもらおう。 してもない罪をかぶせられて、偏見の塊の陪審員によって裁かれて、人の機嫌を気にする臆病な裁判官から有罪の判決を受けてもらおう。それから神様に生き地獄を味わってもらおう。最後に神様には一人ぼっちの恐ろしさがどういうものか分かってもらおう。そうやってから死んでもらう。本当に死んだかどうか誰も疑えないように、大勢の人たちの目の前で死んでもらうようにしよう。各グループの代表が次々に自分たちが神様に要求したいことを発表していくと、集まった人たちからそうだそうだと賛同する大きなざわめきが続いた。最後の一人が神様への宣告を終えると、今度は長い沈黙になった。誰も一言も言わなかった。誰も動かなかった。突然みんなにはっきりした。自分たちが神様に要求したいことを神様はもうとっくにやり終えているんだって。これが長い沈黙いう文章や。私らは叫びとなる。神様は天でのうのうと見物しとらんと、私らのこの苦しみの世界に降りてきて生きてみたらどうや言うての。ほんでもそのような私らの悲しみと痛み、わけのわからなさを神様の一人息子のイエスさんが遠の昔に人になって味わうたん、味わうてくれたんや。私らを救うてくれるお方はこのイエスさんなんや言うて聖書は言う。ほんでもイエス・キリストさんは私らとついな悲しみと痛みの中におって、どなんして他の人を救い出せる言うて言うんやろうか。確かにイエス・キリストさんはこの世でひどい目に遭うて、人からも神さんからも見捨てられて死んでしもうた。なんやあんたは他の人は救うても自分は救えんのかい言うて悪口を言われてしもうた。しまいにはな、そなに言われた。ほんだけどそななイエス・キリストさんを天の神様はよみがえらせたんやった。命に戻した。死んだイエス・キリストさんを天の神様がよみがえらせたいうんは、イエス・キリストさんの生き方には天の神様がもうこう見たらな、自分勝手が一つもなかったいうことや。人として最高の非の打ちどころがない生き方やったということや。ほんでイエス・キリストさんがよみがえったというのは、人としての文句なしのキリストさんの生き方は、私らの罪深さの尻拭いをしてお釣りがあり余るもんやったということや。聖書は言うとった。彼は悲しみの人で病を知っていた。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしみが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。さらに聖書はイエス様のことを言うとった。そういうことやったら、あんたやって自分でどうしようもないこの苦しいもんも傷も自分の罪深さもイエス・キリストさんに背負ってもろたらどうや。イエス・キリストさんに尻拭いをしてもろたらどうや。 で、イエス、遭難しながらイエス、キリストさんと歩いていったらどうや。そしたら悲しいことや苦しいことがあるにしてもイエスさんにくっついて天の神さんの大きい腕の中に自分はおるっていう、あのイエスさんの平安をあんたも味わえるやろう。あんたの生傷は傷跡になるやろう。ぜひそうしまい。ほんならお祈りしようの。で、私が祈る言葉があんたの思いと重なるんやったら、私と一緒にお祈りしたらええ。ほんでお祈りのしまいにほんまにいう意味のアーメン、ね、アーメンっていうのはほんまにっていう、そういう意味や。アーメンって言いまい、この名お祈りをする、キリスト様が天のお父さんって呼ぶ神様、私はせっかく生まれてきたのに生きるのが苦しいてもがいています。まるで溺れとるみたいです。神様はそのな私を助けとうて自分の一人息子のイエス様をこの世に飛び込ませた。それがほんまやったらお心通りに私を助けてください。イエス様、溺れてアップアップの私を助けてください。この苦しみの世界がしまいには神様のぬくい心の世界に変わるのをこの私にも見せてください。神様の一人息子のイエス・キリスト様を頼って祈ります。アーメンというね、この祈りの言葉があんたの思いと重なるんやったら一緒にお祈りしまい。なお祈りするの。キリスト様が天のお父さんと呼ぶ神様、私はせっかく生まれてきたのに生きるのが苦しいてもがいています。まるで溺れとるみたいです。神様はそのな私を助けとうて自分の一人息子のイエス様をこの世に飛び込ませた。それがほんまやったらお心通りに私を助けてください。イエス様、溺れてアップアップの私を助けてください。この苦しみの世界がしまいには神様のぬくい心の世界に変わるのをこの私にも見せてください。神様の一人息子のイエス・キリスト様を頼って祈ります。アーメン。